それではこの朝はイエス・キリストの黙示、イエス・キリストの黙示という題で、御言葉を問い継がせていただきます。2019年の1月から始まりましたコリント人への手紙からのメッセージシリーズも、先週で終わりを迎え、今日からこの黙示録、ヨハネの黙示録を見ていきます。私個人的にはこの黙示録のメッセージを終える頃、来年の4月か5月頃だと思いますが、その頃かまたその前に、景挙ですね、ラプチャーが起こってほしいと願っていますが、というのもイエス様にお出会いできるその日を待ち望むからですね。この世のいろんなことの中でのその待ち望みが強くなっているというのはそうなんですが、でもその日をイエス様にお会いできる、顔と顔を合わせてお会いできる日を楽しみにしているからです。ただその再臨主の日は、それがいつであるかを知る者は父なる神様以外にいませんから、それがいつであってももしかしたらもっと早いかもしれない。もしかしたら、もっと随分先かもしれない。でもいつであっても私たちとしては常にその日に備えるもの。今日という日、その日に備えるものでありたいと思います。そこでまず皆さんにお聞きしますが、このヨハネの黙示録はあなたにとってどのような書物ですか？それは親しみやすいものですか？それとも親しみにくい、取り組みにくいものでしょうか？ここには多くの象徴的表現や、また数字ですね、数字、そして、幻が出てきますので、これを難解な書、難しい 書物と理解しておられる方は少なくないと思いますね。で、私自身もその一人です。実際正直に言うとね、その一人です。今アメリカ国内をはじめ世界で起こっていることを見るときに、この世は一体どうなってしまうのか、私たちはどうなるのかと不安を覚える人は少なくないと思いますね。けれども聖書はすでに世の終わりのこと、つまり誰が勝利を収めるのか、を記していますね。ゆえに私たちはそれを知らなくって、私たちの信仰者ですね、クリスチャン、私たちはそれを知らずに望みのないもののようにではなくって、望みあるものとして、勝利を得るものとして歩むことができます。どうか牧師の、私ですが、牧師の御言葉の準備と取り次ぎのためにお祈りください。私がいつも本当に主の前にへり下る、これをただ学びというか、これを勉強して、はい、勉強したものを教えますよっていう、そういった態度ではなくて、本当に私自身が主の前にへり下り、そして分からないことは分からない、黙示録だけではなく聖書には私たちの本当にこの小さな脳では理解できない、本当にそういったことがたくさんあるわけです。で、私たちはそれを分かりたいゆえにこう言うわけですが、でも分からないことが多くある。いや、ほとんどがわからないって言っていいでしょう。でもそのわからないことをわからないと認めつつ、ただ間違ったらどうしよう、私は特にそういった恐れというのがあると思うんですけれども、でもそういった恐れから解放され、恐れではなくって信仰を持って本当に主に聞くことで、主の、学びもそうですし、主に聞くことで信仰を持って大胆に 御言葉を取り継ぐがことができるよう、そして何よりもそれを通して本当に主の皆が崇められられるように祈っていただければ幸いです。ということで、早速一節から見ていきたいと思うんですが、一節のところ、イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。まずはじめにイエス・キリストの黙示とあります。皆さんこの書物の名前、特にこの日本語ですね、日本語での、この書の名前は何ですか？ヨハネの黙示録ですよね。で、それはヨハネが記したという意味でそうと言えますが、でも聖書、またヨハネ自身はこれはイエス・キリストの黙示だ と言っていますね。イエス・キリスト、私のではなくて、ヨハネが書いたんですよ。でもこれはイエス・キリストの黙示、イエス様からの黙示であり、イエス様に関しての黙示っていう、その両者が言えると思いますが、でこの黙示とは何ですか。黙示、ギリシャ語ではアポカリプシスと言いますが、ちょっと言いにくいですね、アポカリプシスという言葉で啓示ですね、啓示あるいは開示、開いて示すと書いて、開示という意味です。つまり神様の奥義ですね、神様の奥義、隠されたこと、秘義を、そのベールを取り除いて、その覆いを取り除いて明らかにするということです。それが黙示という意味ですね。このことは英語で見ると明らかで、英語では revelation と言いますが、それは啓示や明らかにするといった意味の reveal から来ていますね。reveal するって。ですから象徴的な表現や数字、また幻が多いという点では、この書は確かに難解なものですよね。それをパーッと読んで、あ、全部わかるっていうふうにはならないけれども、それが意図するところは啓示なわけです。啓示、あることを明らかにすることであるゆえに、この書はこれを読む者に主の御心、神様の御心を明らかにする。神様はそれを目的として、この書を与えたわけですね。ではそのあることとは何ですか。また後でも見ますが、それは一節ではこうありますね。一節の、さっきお読みした一節では、すぐに起こるはずのこと、日本語ではこう一つのことのように見えますが、ことごとですね、 things で複数です。すぐに起こるはずの事柄を指しています。つまり神様はすぐに起こるはずのことごとを、そのしもべたちとしてのクリスチャンですね、信仰者たちに示すために、まずこのことをキリストにお与えになり、キリストは御使い、援助を通して、メッセンジャーを通して、それをしもべ、ヨハネにお告げになりました。このしもべ、ヨハネとは誰のことでしょう。まあ、いくつかそういった、これを疑う、その説もあったりするわけですが、でも本当に一般的に信じられているのは、それは十二弟子の一人、ヨハネの福音書や手紙を書いた、そのヨハネの手紙ですね、書いた使徒ヨハネのことです。でここで少しこの書の背景、今日はそういったその説明的なものが多くなってしまいますけれども、この黙示録の背景について少し触れておきたいと思います。まず執筆年代ですね、いつ書かれたのかっていうことについてですが、紀元の81年から96年の間に、ローマではドミティアヌスという人が皇帝でありました。ドミティアヌスという人が、で彼の時に迫害が起こっているわけですが、まあまあそれまでにもその後もそうなんですけれども、迫害がありましたが、その迫害時に書かれたとするのが最も有力な意見のようですね。ですから紀元の90年代と言われています。ただこれをもっと狭めて、90年代じゃなくて95年頃とする、この知性のドミティアヌスの知性の最後の方とするという人もいますね。そういう意見もあります。でいずれにしても、紀元の90年代というのはイエス様の十字架と復活の出来事から約60年、65年ぐらい経っているわけですよね。もう過ぎているわけです。で皆さんどうぞイメージ考えてみてください。第二次世界大戦からすでに75年ですね、75年が経ちますが、さすがにそれだけの年月が経ってくると、それを体験的に知る人はいないわけじゃない。でもだいぶ少なくなりましたよね。で60年から65年というのはそれよりもまあ短いですけれども、短いですが、それでもヨハネのように ヨハネはイエス様が十字架にかかられた時に母マリアと共に本当にそこの十字架のすぐそばで立って見ていた人ですよね。で、その彼のように主の十字架と復活の生き証人は60年65年も経てばだいぶ少なくなっていたことでしょう。つまり多くは、第2の世代、またその第3の世代のクリスチャンとなっていたわけですね。当時、ちなみに当時の教会は迫害の中にありました。そしてヨハネ自身も、またこの後で出てきますが、神の言葉と主イエスとの主イエスの証とのゆえにパトモスという島にいたのです、いましたね。で、それは迫害の結果なわけですが、で、前に地図が出ますが、パトモス島の位置を確認しておきますね。エペソの南西約90キロのエーゲ海上にある小さな島、それがパトモス島です。赤くこう丸にされていますが、英語でごめんなさい、パトモスってありますけれども、でヨハネはそこで啓示を受けて黙示録を記しました。黙示録を記しました。で、それはローマからの迫害の中にあった当時の信仰者たちを励ますためですね。で、彼らが信仰とこの忍耐を持って迫害を耐え忍ぶ。彼らは直接イエス様のことを見てない人がほとんどですから、その聞いて信じてるっていうことですけれども、まあ、で、私たちもそうなわけですが、でもその彼らを励ます。で、それによって信仰と忍耐を持って彼らがこの迫害を耐え忍び、主の再臨、主が来られる日、救いの完成を待ち望むよう、こう進めるためにこの書は書かれました。ですからそういう意味で直接的には11節にあるように小アジア、今のトルコですが、トルコにある7つの教会に宛てて書かれました。直接的にはね、ここにある、なぜこの7つの教会かっていうのもあれです、他にも教会があったのになんだけど、まあそれはまた後日見ますが、でも決してこれらに限定する必要はなく、これらの教会によって代表される全ての教会に、私たちの教会も含めてですね、当てて書かれたと考えてよいでしょう。執筆の先ですね。でイエス様がその御使いを使わしてヨハネに告げられたことは何であったのか。神様からイエス様、イエス様から御使いを通してヨハネであるわけですが、その内容は何であったのか。まあ、それをこれから毎週見ていくわけですけれども、今日の箇所に限っては2節にこうありますね。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証したと。つまりヨハネはそれを聞いただけではなくって、自分の目で見たわけですね。神の言葉と、イエス・キリストの証と見たわけです。で、そのことをヨハネは3節、次の3節で予言の言葉と言ってますね。予言の言葉。すでに見た、ヨハネにとってすでに見たという点ではそれは過去のことをと言えます。ヨハネにとってですよ、ですが過去のこと、でもそれがすぐに起こるはずのことごと、つまりこれから起こることであるゆえに、それは未来のことを指しているわけですね。で、このあたりのこと、まあ、少し勉強的なことになってしまいますが、つまり、黙示録をどのような視点で、読んでいくのか、解釈するのか、で、そこには4つの主な解釈があるので、簡単に説明しておきます。紹介しておきますね。前に4つが出ていますけれども、まずはじめに、過去主義。と言われるもの、この解釈はこの書の予言、この予言の言葉が初代教会ですね、初代教会、ペンテコステによって生まれた初代教会の歴史によって、紀元の70年エルサレム滅亡と神殿破壊が行われましたが、そのことによってもうすでに成就されたと考えるものですね、過去主義。ただすでに見たように黙示録が書かれたのがその後、紀元90年代ですから、まあ、このように解釈することは、まあ、困難だと思います。 で、2番目、次に歴史主義と呼ばれるものですが、これはこの書がヨハネの時代、ヨハネですね、このヨハネの時代から歴史の終末までをずっとこうパノラマ的に描いていると考えます。で、この解釈は宗教改革者たちによってサポートをされたようですね。ヨハネの時代から終末終わりの日までずっとそのことを描いている。3番目は精神主義、またはこれは比喩的解釈とも言われますが、これは黙示録に記されていることが実際の出来事ではない、実際に起こることではなくって、キリスト教が悪の勢力とこう戦わなければならない、悪魔の勢力と戦わなければならないという霊的な意味でのその霊的原則を述べていると考えるものですね。だからこれは霊的なものですよ、比喩的なものですよというするものです。で、最後は、未来主義というもので、この解釈はこの書の大部分が未来に関する予言であって、今のことではない、まあ、今すでに見た今あることっていうのはそうなんですが、この大部分は将来起こることだと見る未来主義ですね。まあ普通に読む限り、まあ普通に読んでもなかなかそのね、それが、これがまた戻ったりとかね、いつどの時代、どのタイミングでっていうのがこうコンフューズすることがありますけれども、でも普通にこう順に読む限り、黙示録はキリストの再臨前に、まあ再臨後のことも書かれていますが、基本的に再臨前に起こる終末時代の出来事の予言がほとんどと見てよいでしょう。ですからこの最後の未来主義が最も適切な解釈であると思われますね。というのも、旧約聖書の予言というのはイエス様の初臨、つまり今から約2000年前にイエス様がこの世に来られた時に、この予言は成就しましたが、同じように黙示録に記されている、今さっきも見ました、ヨハネは、この予言の言葉と言いましたけれども、この黙示録に記されているこれも、つまり言葉は、キリストの再臨を含め、終末時代に起こる出来事について、その通りになると私たち信じるのが自然だからですね。旧約のはその通りになった、イエス様来られてなったのに、この終わりの時代のこの予言に関しては、その通りになるかどうかわからないっていうのは、そっちのバランスから見た時に、そのとイエス様の初臨でそのようになった、再臨される時にもこのようになると、予言の言葉はそのように文字通り実現すると理解するのが妥当でしょう。ただもう一度言いますが、そこには象徴的な表現が多くあります。そしてそれが実際に何を意味しているのかわからないものも少なくないわけですから、で、そのまま理解できるところはそのように、そしてわからないところは、こう考えられる説を挙げながら、まあ見ていきたいと考えています。で、3節見てください。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからであると。ヨハネの時代からおよそ2000年近くがもうすでに経ちましたね。ですからこの時が近づいているというこの言葉を聞いても、まあ、あまりピンとこない、という方もおられることでしょう。ただこの時とは、この時とは、さっきのすぐに起こることっていうのもそうですね。この時とは、神様がご計画、ご自身の御心、ご計画の中に定めておられるその地点のこと、その時のことですから、その時が近づいてるとは、必ずしも早く来るという意味ではありません。私たちの感覚でも、まだ来てないじゃないか、早く早くとか、そういう速さの意味ではない。神様は御心において定めてあるその時点、その時のことを指していますね。で、もちろんヨハネの時代、時から時間は経過していますから、そういった意味においては、明らかに間違いなくその時、定められた時に、私たちは近づいていることは言えるわけです。 で、この主の再臨、またはその終わりの日については、イエス様ももちろん語られましたし、でもイエス様だけではなくって、ペテロやパウロも語っていますが、ペテロはその手紙ですね、その手紙でこう語っています。少し長いですが、私が読みますね。第2ペテロ、ペテロの手紙の第2の3章の7節から15節のところ、第2ペテロの3章の7節からのところ、しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天に大きな響きを立てて、天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人で、なければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして、平安をもって御前に出られるように励みなさい。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。これは主の忍耐。ヨハネは言いますね。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを心に留める人々は幸いであると、時が近づいているからである。私たちはその時がいつであるかはわからない、知る必要もない。それは父だけが知るとイエス様はおっしゃいました。ですから私たちが知るべきこと、それはその時が来たらば、その時が来たら、ここに記されている予言の言葉は必ず成就するということです。どうなるかわからないんではなくて、もうヨハネはそれを見て、そのようになるとこう記しているわけですけれども、私たちもそのようになると言われているこの予言の言葉を信じる。必ず成就すると信じる。だからこの予言の言葉を朗読する者、声を出して読む者、まあ、これは礼拝のあれがイメージされていますが、朗読する者、そしてそれを聞いて、そこに書かれていることを心に留める人は幸いなんです。実は黙示録は、それを読む人と心に留める人のこの幸いを告げる書物ですね。内容的には裁きとかがあるので、どこが、ね、幸いだって、その意味のわからないという方もおられることでしょう。でもこの黙示録は、それを読む者と心に留める者の幸いを告げるもの。この書の最後の、黙示録の22章の7節にこう書かれてありますね。見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を固く守る者は幸いであると。はじめに、これを聞く者、朗読する者、聞く者は幸いだ。で、この書の予言の言葉を固く守る者は幸いであると、この書は、最初の1章と22章で、これ、本当に、これに心を留める人の幸いを約束していますね。ですからこれから、共にこの書から御言葉に聞くにあたり、私たちはそれを信じていい。これ災いではなくて祝福であり幸いです。信じていいんです。ただその際に、この反対も 事実であることを覚えておかなくてはいけません。つまりこの予言の言葉を朗読しない、あ、わからないから、あ、聞かない、もうそういうのは聞きたくないって言って、朗読せず、そこに書かれていることを心に留めず固く守らないものは幸いではない。むしろ災いがその人に及ぶことを心に留めておく必要がありますね。皆さん、ただこのことは決して新しいものではありません。新しい考えではない。それは旧約の時代においても見ることができるからですね。例えば約束の地カナンを前に、ね、約束の地カナン、イスラエルの地を本当に、その前にモーセがイスラエルのために語った言葉が申命記の30章に記されています。まあ、かいつまんで、読みますけれども、申命記の30章15節、見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。飛んで19節、私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。私たちのために御子をさえも惜しまずに与えてくださった父なる神様は、私たちのあなたの幸いを望んでおられます。ですからイエス様は私たち罪人のために十字架にかかり、その贖いの死を成し遂げ、3日目によみがえられた。それは私たちのすべて、一部じゃないですよ、すべての罪を許し、罪人の私を許し、また永遠の命を与えることで、私たちをご自分の子、神の子供、つまり神の子ですから祝福された存在としてくださるためです。呪いの子ではない、死の子ではない、命の子、祝福されたことをしてくださるためです。ただ私たちは誰もこのお方の助けなしには命と祝福を選ぶ者はいない、そう願うんですよ。でもその道を選ぶかというと、そうではない。むしろ死と呪いの道を選ぶ。なぜならば、すべてのものは、私たちは罪人、自己中心なもの、自分を神のように中心に添えることで、その神が望まれることではなくて、私が望むこと。はじめに神がって、創世記にありますが、そこをはじめに神がではなくて、はじめに私が。と置くことで、私の心の欲することをところに従うものだからですね。自己中心の罪人だからです。で、イスラエルの民がまさにそうであったわけです。彼らだけを特別って言ってるんではないですよ。でも彼らの例に、見ることができる。彼らはエジプトで、またアラノで、まあ世代は変わっていきますが、その後も。でも、その生きて働かれる神様を、主なる神を体験しながら、それでも何度も何度も主の道を捨てて、我が道を選んだわけですよね。で、皆さん、それを見たときに、私たちは指をさして、あ、イスラエルの人たち、ユダヤ人たちはこうなんだっていうのは、いくらでも言えます。でも、あなたは彼らとは違う。私はそうではない。と、あなたは言い切れますか？私たちも皆、イスラエルの民と何ら変わらないものではないでしょうか？でも、そんな私たち、そんな彼らですよ。でもそんな私たちが、キリストの福音を聞き、イエス様への信仰を今持つことができるのは、このようにして礼拝を捧げることができるのは、まさに奇跡としか言いようがありません。それは私たちが何か素晴らしい、もう生まれながらになんかこの子は天才だとかね、もうこの子、私たちの賢さや素晴らしさ、行いによるのではなくって、一切それによるのではなくて、私たちは主の前に罪人なので、一切それらによるのではなくて、ただ主の憐れみ、イエス様の憐れみ、選びと、そして恵みによります。私たちをして、この予言の言葉を朗読すること、またそれを心に留めることができるのは、実に幸いなことなわけです。 これこそ恵みなわけです。わからないことありますよ。でもこれを本当に声に出して読むことができる、それを聞くことができるっていうのは本当に幸いなんです。今アメリカでも教会に対する迫害、ハラスメントが見える形でどんどん起こってきています。でも世界に目を向けてください。ね、世界に目を向けるとどうですか？聖書を持つこと、信仰を持つことが禁じられている国は珍しくないですよね。命がけですよ。で、そのような、当時のローマの迫害のもとじゃなくて、今の時代、そのような迫害の中にあって、イエス様への信仰に立っている兄弟姉妹たちにとって、もう生きるか死ぬの中で毎日生きている、その彼らにとって、この黙示録の予言の言葉は、いかに慰め、いかにその希望を与えることでしょう。私たちも同じです。私たちもその同じ、その、迫害のそのあれは違ったとしても、私たちも同じ時代に、生かされているわけですよね。その迫害を受けている人たちにとっては、あ、慰め、喜びなんだけども、希望なんだけど、私たちにとっては違うって思うことが仮にあるならば、おかしい、何かおかしいですよね。私たちが福音を述べていないか、罪の中に喜びを見出しているのか、全然福音とは関係ない生き方をしているから、そうっていう、その可能性は大いにありますよね。でも私たちの主はやがて戻ってこられます。私たちの救いの完成のため、また悪魔とこの彼に従う全ての反キリスト者を裁いて、この時にはもう憐れみはないです、裁きです。裁き、滅びに至らされるために主は必ず戻ってこられます。ですから私たちはこの予言の言葉、予言の言葉の朗読とそこに書かれていることに心を止める、つまりそれを固く守ることをやめてはいけない。最後まで耐え忍ぶ者は救われますと。それがこの御言葉、もう黙示録もそうですし、この聖書全体から、主が約束してくださっていることですよね。私たちはこのイエス様への信仰、つまりこのお方への信頼と愛とを最後まで持ち続けるものであろうではありませんか。そしてこの福音を私たちは自分に毎日語ることで、私はイエス様の十字架の血潮によって許された、もう神の子供とされている祝福の存在、幸いなものであるゆえに、されているゆえに、あ、これ以上私は自分の幸いのために求めて生きる必要はない、でもそれを知らない人々のために自分を与える、自分を私を通してこの福音をと届けることで、迫害が待っているかもしれない、拒絶が待っているかもしれない、でもそれを通して神様は御言葉、福音とご自身の御力を持って人々にを悔い改めへと導き、この救いへと導いてくださいますね。このお方を信じ崇め、またこのお方のアンバサダーとして、このお方の子供としてその働きへと向かわさせていただきましょう。お祈りをいたします。